ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和2年5月29日、安倍総理は総理大臣官邸で、令和2年第8回経済財政諮問会議を開催しました。会議では骨太方針に向けて、および新たな日常の構築に向けて、社会資本整備について議論が行われました。総理は本日の議論を踏まえ、次のように述べました。
本日はまず、今年の骨太方針に向けて、議論を行います。先般、緊急事態宣言を全国で解除いたしました。今後は感染症克服と経済活性化の両立を図っていきます。さらに新たな日常の構築により質の高い経済社会の実現を目指してまいります。新たな日常の定着加速に向けて、すでに見られ始めている日本社会の進化を元に戻さないと、また世界が困難の時代の新たな日常に向けた取り組みを模索する中で、我が国がそのフロントランナーとなることが重要であります。本年の骨太方針において、新型コロナによる国民意識や世界情勢の変化を踏まえた日本が目指すべき経済社会の姿を、基本的な経済社会の姿の基本的な方向性をお示しすることといたします。また一昨日、本年度第2次補正予算案を閣議決定いたしました。我が国の経済は100年に一度のとも言うべき厳しい状況にありますが、適切な経済財政政策をですね、タイミングよく展開していけば、必ず経済を回復させていくことができると確信をしています。この補正予算を国会成立後速やかに執行してまいります。次に社会資本整備について議論を行いました。有志者の皆様のご指摘にあるように、今後の新たな日常の構築のためには、あらゆる分野でのデジタル化、スマート化の導入が不可欠であり、社会資本整備もその例に漏れません。赤羽国土交通大臣におかれては、次期の社会資本整備重点計画の策定にあたって、このデジタル化、アスモータコを今後の社会資本整備を貫く原則と位置づけ、検討を進めていただきたいと思います。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を、北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。
いつのことだか思い出してごらん。あんなこと、こんなことあったでしょ。 してごらん。あんなこと、こんなこと、あったでしょう。ぽかぽかお庭で、仲良く遊んだ。綺麗な花も咲いていた。
いかがでしたでしょうか。ふるさとの唱歌コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、三輪車で水色の街をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。三輪車で水色の街をお聴きいただきました。 続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今日は、北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、昨年12月に、北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール2019の高校生部門において優秀賞を受賞した千葉県敬愛学園高等学校の関山春人さんの作文時代の忘れ物の朗読をお送りします。それではお聞きください。今年再度アニメ映画めぐみを見ました。昨年やはりこの時期に映画めぐみを見たときに、私は自分の北朝鮮拉致問題に対する無知を思い知りました。そしてこんなにも被害者の方たちの苦しみ、そして苦しんでいるのにのうのうと生きている自分自身に憤りを感じたことを今でもはっきりと覚えています。しかし、今回私はこの気持ちを抑え、今本当に私たちと政府が拉致問題を解決するためにすべきことを改めて考え直しました。昨年私も映画めぐみを見る前は、拉致被害者の方たちはかわいそうだという表面的で非常に浅い考えに終始していました。同じように、現代の日本の未成年、そして成人世代の拉致問題に対する意識が非常に低いように思えます。私は拉致問題だけではなく、この意識の低さも解決すべき問題だと考えます。そのため私は解決策は国内、国外、それぞれに向けたものとして、二つの方策がなくてはいけないと思っています。一つ目に、私たち日本人が意識を改善するためには、学校の授業で拉致問題を取り扱うべきです。一例として、この映画めぐみをクラスで視聴し、拉致が与えた残酷さや苦しみをみんなが認識し、それに対して自分が素直に感じた思いを文に起こすことです。また、ディスカッションをクラスで行い、互いの意見の交換をするのも良いかと思います。こうすることにより、拉致問題の深い部分を知り、自分を含め互いに学び合うこともできます。また、社会人に向けては、政府がツイッターなどの SNS や YouTube といった動画配信アプリに協力を呼びかけ、広く社会に届けることも良いのではないかと思います。二つ目に、この問題を少数国間ではなく、多国間のものにするために、日本がリードすることが必要だと思います。今までは、アメリカに協力を要請し、協力体制をとって、解決の方向に進んでいるようにも思えましたが、私は内心、少し決め手に欠けるのではないかと思っていました。そのため、アメリカだけでなく、拉致被害に遭ったタイやフランスなどの12カ国すべてと協力体制を築くべきだと思います。被害に遭った国々が声を上げ、国際社会に訴えていくことで、関心がなく無関係だと思っていた国も関心を持ち、協力をしてくれると私は思います。私がこの問題で一番恐れているものは、日本人がこの問題に興味関心をなくし、拉致被害者やご家族の方たちが高齢化して時代の忘れ物のようになってしまうことです。元号が平成から令和になった今こそ、私たち日本人がこの問題が風化されてしまうのを防ぎ、多くの国と協力をし、そしてリードすることが、 この問題解決の糸口に必ずなると私は信じています。今週は関山春人さんの作文をお届けしました。なお2020年度作文コンクールについては新たに英語エッセイ部門を創設するとともに現在作品を募集中です。日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者市川修一さんへご家族からのメッセージをお届けします。市川修一さんのお兄さん市川健一さんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月に東京で開催された国民大集会において収録したものです。
皆さんこんにちは。鹿児島から来まして市川です。よろしくお願いいたします。長く膠着状態の続いている中での拉致問題提起は拉致を動かす大きなチャンスだと思っております。アメリカは会談のたびに拉致問題を提起するということをラジオのニュースで聞きました。北朝鮮を動かすにはアメリカの支援は欠かせません。必ずや日朝首脳会談へとつながっていくと信じています。私たちは北朝鮮の体制転覆を願っているのではありません。求めているのは被害者全員が元気で帰ってくることだけなのです。被害者全員の即時一括帰国を常務委員長に決断させなければなりません。そのためにも皆様方のお力を私たち家族にお貸しください。よろしくお願いいたします。
日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者市川修一さんへのメッセージをお届けします。市川修一さんのお姉さん市川隆子さんからのメッセージです。このメッセージは2019年2月に収録したものです。
しゅうちゃん元気ですか？姉さんです。しゅうちゃんも65歳ですね。現在のしゅうちゃんの写真送ってくれないかな。顔が見たいですね。41年目の冬ですね。寒いでしょ。極寒の北朝鮮と聞いています。何年か前に韓国へ行きました。11月の初めでしたが相当寒かったことを覚えています。一日も早く暖かい鹿児島へ帰らせてあげたいと歯がゆい思いでいっぱいです。一なりの我が家もすっかり様変わりしていて、しゅうちゃん帰ってきたとききっとびっくりすると思いますよ。ちゃんとしゅうちゃんの部屋は確保してありますよ。しゅうちゃんの家族は4人と聞いていますが大丈夫です。ご心配なく。一日も早くその日が来るのを願っています。しゅうちゃんがバイクで通った岩川高校は末吉高校と統合となり、岩川高校は閉校となりました。時代の流れでしょうね。建物だけは残っていますよ。鹿児島一なりで美しい月を必ず見るんだと歩みは止めないでください。希望は絶対に捨てないでください。強き一年は岩をも通すと言われますね。絶対に諦めないでください。お互い年を取っていきますが、何としても元気なうちに必ず会いましょう。しゅうちゃんとにかく元気でいてください。姉さんからでした。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。 そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。